皆さんおはようございますというより明けましておめでとうございます。もう10日経ちましたね。あっという間にもう10日経っちゃったんですけど、紅白も私初めの方見たんですけど、もう全然様変わってあれでしたね。若い人の、もうで一人というよりはもうグループですね、そしたら視聴率がすごく低かったんですってね。ざまみろっていうことじゃないんですけど、やっぱりなんかでも今度演歌とかああいうのになると歌い手がもうね、最初の人はいなくなっちゃって、今度はもう代替わりっていう感じでね、あれしますと、これもまたあんまり続かないんじゃないかなと思って、別に私は悩んでるわけじゃないんですけどでも若い人のね、流行のああいう、こうグループだと、これからはカラオケってのは難しいんじゃないかなと思いますよね。一人でやれないですよね。やっちゃう、え何ですかね、そうすると結局、私はあの年末でしたかね、寅さんを見ましたけど、やっぱ面白いですね。そしてなんか正月になってから、なんか寅さん、あすみさんじゃないのが出て、贋作のあれが出て、ちっとも面白くないですね、やっぱね。ああいうのはやっぱりキャラクターっていうのがやっぱ大切なんですね。そのキャラクターが出てこないとダメなんですね。いやいや、正月から寅さんじゃどうも今日はですね、エレミア書の第7章から学んでいきたいと思っております。旧約聖書の1057ページですね。真面目にやりますが、冗談からですね第7章1節からお読みしたいと思います。主からエレミアに臨んだ言葉はこうである。主の家の門に立ち、そのところでこの言葉を述べて言え、主を拝むためにこの門を入るユダのすべての人よ、主の言葉を聞け。そこまでにしたいと思います。エレミアという人物はですね、まあどっちかというと、こう内気というか、あんまりこの人前出て、この大声を張り上げて、格好がつくという感じの人ではなかったみたいですね。どっちかというとこう気弱な、そんな人物であったようであります。しかしですね、主に選ばれたものでありますから、それに従ってですね、民に警告を発していかなければならないんですね。平和の時っていうのは、まあ、あんまり預言者いらないんですよね。戒めたりなんかする必要はありませんから、信仰深く平和で暮らしていればですね、預言者はいらない。預言者はある意味では警鐘を鳴らすというか、神様の御言葉をいただいて、この神様から離れている人々に対してですね、警告を発するという、そんな役割があったかと思うんですね。そして今エレミアはですね、その神様からいただいた言葉をですね、述べるわけでございます。主の家の門に立ち、そのところでこの言葉を述べて言え、主を拝むためにこの門を入るユダのすべての人よ、主の言葉を聞け。神殿の門のところで説教をせよという、そういうことですね。主を拝むためにこの門を入るユダのすべての人よ、主の言葉を聞け、かなり差し迫っていますね。なぜかと言いますと、このイスラエルの人たちはですね、偶像礼拝に走っているんですね。前にもちょっと申し上げましたけども、今まで遊牧生活を送っていたイスラエルがですね、農耕法といいますかね、そちらの方へ、定住しますと、あっち行ったりこっち行ったりしていられませんから、そこで農耕生活を送る。そうするとですね、土地の人たちというか原住民というか、そういう人たちが拝んでいる偶像ですね、 これを取り入れていくんですね。例えば雨を降るのにはあれに拝めとかですね、まあ日本でも結構ありますよね、そういう、まあ、偶像というか、まあ、神社なんかもそうですけど、それをですね、どんどんどんどん進めていってしまって、結局まことの神様から離れてしまうというそういう状況にあるわけですね。それに対して、神殿の門で、この説教せよという、つまり神様からですね、まあ、警告を発するというそういう状況ですね。主を拝むためにこの門を入るユダのすべての人よ、主の言葉を聞け、神様の言葉を聞きなさいと偶像礼拝に走っている連中でも、偶像礼拝でそのままあの偶像礼拝に全部行っちゃったんじゃなくて神殿には来るという、そういうあれですね、混交と言ってもいいかもしれませんが、3節、万軍の主イスラエルの神はこう言われる、あなた方の道とあなた方の行いを改めるならば、私はあなた方をこのところに住まわせる。あなた方の道ですね、まあ、人の歩み、道義といいますかね、あなたの行いを改める、まあ、基本的にはあれですね、偶像礼拝であります。偶像礼拝ということになりますと、誠の神様から離れていますから、まあ、性的に乱れるとか、あるいはまたその社会道徳がですね、低下するとか、そういうことが、まあ、起こってくるわけですよね。ですから道から外れ、行いがですね、もう偽りで不正を行うというような、そういうことが行われたわけであります。それを改めるならば、私はあなた方をこのところに住まわせるですね、神の国ですね。4節、あなた方は、これは主の神殿だ、主の神殿だ、主の神殿だという偽りの言葉を頼むとしてはならない。言葉だけで言っても、結局心ではですね、偶像礼拝をして、そして自分勝手なですね、行動をしているという、そういうイスラエルに対してのですね、それを頼みとしてはいけない、主に帰れということですね。5節からはですね、ちょっとあの列目の方をご覧いただきましょうか。7章の5節から7節までをお読みしたいと思います。もしあなた方が誠にその道と行いを改めて、互いに公正を行い、気流の他国人とみなしごとやもめを教えたがることなく、罪のない人の血をこのところに流すことなく、また他の神々に従って自ら害を招くことをしないならば、私はあなた方を、私が昔あなた方の先祖に与えたこの地に永遠に住まわせる。そこまでにしたいと思いますが、このその道と行いを改める、結局はですね、偶像礼拝に走って、そしてまあ男女関係は乱れるとかですね、いろんなことが行われて、また不正を行うですね、そういう状況でありますが、気流の他国人とみなしごとやもめを教えてあげることなくとありますが、気流の他国人というのは、まあ、あのよその国、よその国から来た人たちですね。それからみなしご、まあ、頼る親がいない、そういう子供ですね。それからやもめ、夫を失ったかなんか、とにかく一人でいる女性ですね。これを虐げることなく、罪のない人の血をこのところで流すことなく、また他の神々に従って自ら害を招くことをしないならばとありますが、このところで、気流の他国人ですね、外国人ですね、これを大事にしなさい、これが一つのバロメーターになるわけですね、その国民の。ですから今日本もですね、いろんなですね、東南アジアの国々から結構来てるんですよね。特に若い人たちが、まあ、日本では労働力が不足するというようなこともあって、でこの人たちをどのように、この愛を持って受け止めるかっていうのは、やっぱり日本人にとって今まであまり経験のないことなんですよね。 なんとなく、みんな日本人みたいな、そんな気持ちで来たわけですけど、今はいろんな国から入ってくる、それこそ違う宗教を持っている人たちも入ってくる、そういう人たちとどう折り合っていくのか、どのように温かく迎えていくのか、一緒に協力していけるのかっていうのは、やっぱり日本に今問われているんだと思いますよね。もう外国人だからとかなんとかって言ってられない、お互いで協力してこの国をまあ支えていかなければならないという、そういう状況の中で、これ、聖書の昔の話じゃないですねそれからみなしごですね、みなしご を大事にする、つまり弱いものですよ、頼る親がいない、子供ですね、それからやもめですね、まあ、夫が死んでしまったとかですね、そういう人たちを虐げることなく、虐げることなく、罪のない人の血をこのところに流すことなく、また他の神々に従って自ら害を招くことをしないならばとありますが、この杞憂の他国人、みなしご、やもめですね、これをどのように扱うか、そのことによってその国民性というか、その国の何て言うんですかね、品性というか、そういうものが問われるわけですね。そして聖書はこういう人たちを大事にしなさいという、そういうこの教えをあちこちで繰り返しております。それから罪のない人の血をこのところでに流すことなく、また他の国々に、神々に従って自ら害を招くことをしないなど、他の神々というのはこれ偶像ですね、偶像です。ですからその土地にはですね、いろんな偶像が、あとはまあバールなんかもこの間学びましたけど、そういう偶像があるわけですね。でそれにですね、この従って、そしてそこに従っていくということは、結局は誠の神様から離れていくことでありますから、道徳的にもですね、いろんなこの害が出てくるという、そういうことですよね。それをしてはならない、しないならば7節、私はあなた方を、私が昔あなた方の先祖に与えたこの地に永遠に住まわせる。神様が与えてくださった土地なんですね。ところがそこへ導いてくださったのも神様でしたね。モーセ率いるイスラエルの民がですね、ここに住むところを与えられたわけでありますが、そこをですね、に住み着いてしまったら、今度は偶像の方へ行っちゃった、その土地をに導いてくださって、与えてくださった神様を離れて、そして偶像の方へ行ってしまった。で偶像へ行くっていうことは、結局自分の欲望に従って、行くっていうことなんですね。神様に従うんじゃなくて、自分の欲に従っていくという、そういうことですよね。偶像というのはある意味では欲望の塊ですね。ここへ行くとお金が儲かるようになるとかですね安産のなんとかとかですね、みんな自分にいいように。神様は、誠の神様はなんかそういうあるですね、もちろんこの人を愛してくださるわけですけれども、何かお金儲かるようにとかですね、なんかそういうような偶像とはまるで違う、もっと偉大なる神様でいらっしゃるわけですけど、それをそのお方を捨てて偶像に走ると、まあいろんな問題が起こってくる。でこれからこのエレミアがですね、警告を発していくわけですけれども、それはもうまさに偶像に走っているイスラエルですね、これに対する戒めになっています。しかし偶像をですね、とかいろんな戒めを与える人って大変なんですよね。結構うまく楽しくやってるのに、お前うるさいよお前はっていうことに、まあ、なりかねないですよね。ちょっとその次にですね、参考とありまして矢印がありますが、これをちょっとお読みしたいと思います。これはモーセの十戒の第2回ですね、出エジプト記の20章の3節から6節までお読みしたいと思います。あなたは私の他に何者も神としてはならない。あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。偶像ですね。上は天にあるもの、地は地にあるもの、また地の 下の水の中にあるもののどんな形をも作ってはならない。それにひれ伏してはならない。それに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神であるから、私を憎む者は父の罪を子に報いて三四代に及ぼし、私を愛し私の戒めを守る者には恵みを施して千代に至るであろう。この戒めが今のこの偶像礼拝をですね、排斥するといいますか、その根拠になっているところですね。ですから、偶像礼拝に走るということは、このモーセの十回の第2回をですね、完全にこの無視して、そして自分勝手な偶像礼拝の生活に入っている状態と言ってよろしいと思います。そして今この時代、エレミアが警告を発するこのイスラエルの民はその真っ只中にあるというふうに考えてよろしいと思います。その次の矢印の下ですね、神様は妬む神であられる。よって神様以外のものを神として拝んだり、刻んだ像を作ったり、それにひれ伏して拝んだり仕えたりしてはならない。これが神様の命令であった。ところがカナンに住み着いたイスラエルの民は原住民が拝んでいた偶像を拝むようになり、誠の神様から離れていった。それには遊牧生活から農耕生活へと変化した背景もある。そもそも偶像とは人間の願望や考えの具現化ということができ、その点で偶像礼拝とは自己崇拝の表現に行わない。イスラエルの民は神の戒めに背いて神の愛を忘れ、気流の他国人とみなしごとヤマメなど弱者への愛を失って我欲の民となった。それにはすでに洗礼があった。それは北イスラエル王国の滅亡であった。神を離れた北イスラエル王国はアッシリア帝国による敗北、礼拝の中心地シロの滅亡、さらにはアッシリア捕囚という凄惨な結果を招いた。そして今南ユダ王国も偶像礼拝に走り、預言者エレミアは北の大国バビロン帝国による侵略、捕囚の危険性をユダの民に警告しなければならなかった。しかしユダの民はうるさいとばかりエレミアの警告に耳を貸さず、かえってエレミアを排斥していくのである。預言者は主に、危機の時代に神様から使わされる、主にですねこれね、主に危機の時代に神様から使わされる、だいたいあれですね、警告を発するわけですよね。神に帰れということですね。危機の時代というのは神様から離れていく時代であり、常に警鐘を鳴らす預言者の存在を疎んじ、かえってそれを迫害する時代でもある。そこに預言者の使命があると同時に民衆から疎んじられ迫害される預言者の悲運があるのである。特にエレミアは涙の預言者と呼ばれ、典型的な預言者であったですね。それから妬む神というのは出エジプト記の34章14節、あなたは他の神を拝んではならない、主はその名を妬みと言って妬む神だからであると。これが、ですね、神様のこう性質ということですね。それに、ですね、逆らってそして偶像礼拝ですね、他の神々を信じてそして、神様の教えられる道から離れて、そして自分勝手な生活をしているという、そういうこのイスラエルの民ですね、それに対してこのエレミアは預言者として神様から使わされ、神様のくださる御言葉をですね彼らに伝えるわけであります。それはなかなか大変ですね。時流に合わないですからね。そこにこのエレミアのこの素晴らしいところもあるわけですけども、預言者の辛い面もあるわけでございます。そうしたら8節の方に参りましょうか。 見よ、あなた方は偽りの言葉を頼みとしているが、それは無駄である。偽りの言葉っていうのはあれですね、偶像ですね、神様から離れた、真の神様から離れた、9節、あなた方は盗み殺し姦淫し偽って誓いバールに香を焚き、あなた方が以前には知らなかった他の神々に従いながら、私の名をもって唱えられるこの家に来て私の前に立ち、我々は救われたと言い、しかも全てこれら憎むべきことを行うのはどうしたことかですね。結局偶像礼拝に走って、ですね、神様をそっちのけに、まことの神様をそっちのけにして、いろんな神様偶像を拝んでおきながらですね、この神殿に来てですね、我々は救われたと言ってですね、しかも全てこれら憎むべきことを行うのはどうしたことか、偶像礼拝を続けていながら私の前に来てこの拝むというのはどういうことなのかと、こういうふうに言っているわけですね。11節、私の名をもって唱えられるこの家があなた方の目には盗賊の巣と見えるのか、私自身そう見たと主は言われる、ですね、本当はあれでしょ、神殿というのは祈りの家なんでしょ、ところが彼らがですね、この来るその姿は盗賊ですね、ですから神殿を盗賊の巣を見るのか、12節、私が初めに私の名を置いた場所シロへ行き、我が民イスラエルの悪のために私がその場所に対して行ったことを見よ。シロっていうのはあれですね、あの北イスラエル、南ユダと北イスラエルが分かれましたね、分かれましたけども、初めにこの神様が導いてくださって、そしてその中心地としたのはシロっていうところなんですね、シロ、これが政治と宗教の中心地であったわけでありますが、しかしですね、結局これはですね、この外国から北イスラエルによってですね、この占領されてしまうわけでありますが、そして契約の箱なんかがですね、この行方不明になってしまうわけですね。そういうことが起こったわけであります。つまり全イスラエルの中心地はシロであったんですね。しかしそこもですね、結局は、あれですね、不信仰のゆえにですね、このその一番大切な契約の箱さえも奪われてしまうというような、そんな結末になって、ここはその中心地の位置を、地位を失ったわけであります。それを見なさいと、洗礼があるではないかということですね。13節、主は言われる、今あなた方はこれらの全てのことを行っている、また私はあなた方にしきりに語ったけれども、あなた方は聞かず、あなた方を呼んだけれども答えなかった、言うこと聞かないですね。14節、それゆえ私はシロに対して行ったように、私の名をもって、唱えられるこの家にも行う。結局シロはですね、結局この破壊されてしまったわけですけれども、しかしこれは神様がなされたことだ、神様の御心であったということですね。つまり不信仰ですね、不信仰を戒める、そうした神様のご意向であったということですね。すなわち、あなた方が頼みとするところ、私があなた方とあなた方の先祖に与えたこのところに行うですね。そして私はあなた方のすべての兄弟、すなわちエフライムのすべての子孫を捨てたように、私の前からあなた方をも捨てるですね。エフライム、これ北イスラエル王国のことですね。これを、滅ぼされちゃったんですね。アッシリアという帝国という大きな大国があって、あの辺で勢力を張っていったわけですね。そして北イスラエルはそれに敗れて、そしてですね、捕囚として主な 男子はですね、その外国へ連れて行かれちゃう、そういう状況だったんですね。そうするともうその国はダメですね。16節、あなたはこの民のために祈ってはならない、彼らのために嘆き祈ってはならない、また私に取りなしをしてはならない、私はあなたの求めを聞かない、あなたは彼らがユダの町々とエルサレムの巷でしていることを見ないのか、子供らは焚き木を集め、父たちは火を焚き、女は粉をこねパンを作ってこれを天候に備える。天候っていうのはあの天の女神ですね、天の、そうですね、天の女王ですね、豊穣の女神、あの豊かさですね、あの、まあはい、穀物がよく取れるようにという、うん、それを、まあ、司る女神ですね、これが天候。また彼らは他の神々の前に酒を注いで私を怒らせる、日本でもやりますよね、おみきをあげるとかね、19節、主は言われる、彼らが怒らせるのは私なのか、自分たち自身ではないのか、そして自らうろたえている。それゆえ主なる神はこう言われる、見よ、私の怒りと憤りをこのところと人と獣と畑と木と地の産物とに注ぐ、怒りは燃えて消えることがない、神様の怒りですね、憤りですね。21節、万軍の主イスラエルの神はこう言われる、あなた方の犠牲に反祭のものを合わせて肉を食べるがよい、あの反祭というのは全焼の生贄ですね、それはあなた方の先祖をエジプトの地から導き出した日に、私は反祭と犠牲とについて彼らに語ったこともなく、まだ命じたこともないからである。ただ私はこの戒めを彼らに与えていった、私の声に聞き従いなさい、そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる、私があなた方に命じるすべての道を歩んで幸いを得なさいと。しかし彼らは聞き従わず、耳を傾けず、自分の悪い心の計りごとと強情に従って歩み、悪くなくなるばかりで良くはならなかった。あなた方の先祖がエジプトの地を出た日から今日まで、私は私のしもべである預言者たちを日々彼らに使わした。しかし彼らは私に聞かず、耳を傾けないで強情になり、先祖たちにも勝って悪を行った。神様から離れていくわけですね。27節、たとえ、あなたが彼らにこの全ての言葉を語っても彼らは聞かない。このあなたというのはエレミアのことですね、預言者エレミアが彼らに、この民衆に語ってもですね、この彼らはそういうことを聞かない。また彼らを呼んでもあなたに答えない。それゆえあなたはこう彼らに言わなければならない、これはその神主の声に聞き従わず、その戒めを受け入れなかった国民である。真実は失せ、彼らの口から絶えた。あなたの髪の毛を切って捨てよ、捨てるものがあるといいですねこういうこと言っちゃいけないですね、裸の山の上に嘆きの声を上げよ、主がお怒りになっている世の人を退け、捨てられたからだ。その次はですね、またレジュメをご覧いただきましょうか。エレミアの7章の30節から32節を読みします。主は言われる、ユダの民は私の前に悪を行い、私の名をもって、唱えられる家に憎むべきものを置いて、そこを汚した。主は言われる、ユダの民は私の前に悪を行い、私の名をもって、唱えられる家に憎むべきものを置いて、そこを汚した。またベンヒノンの谷にあるトペテの高きところを築いて、息子娘を火に焼いた。 私はそれを命じたことはなく、またそのようなことを考えたこともなかった。主は言われる。それゆえに見よ、そのところをトペテまたはベンヒノンの谷と呼ばないで、ホフリの谷と呼ぶ日が来る。それは他に場所がないので、トペテに葬るからである。そこまでにしたいと思いますが、トペテ、ベンヒノンの谷、エルサレムを西方から南方にかけて囲む谷ですね。東端ですね、東端はケデロンの谷に達する。でこの谷にある小高い丘はトペテと呼ばれ、異教の神トフェレクへの幼児犠牲礼拝が行われた。エレミアはこのトペテをホフリの谷、虐殺の谷と呼ぶ日が来ると言い、神によるユダ国民の裁きの場所となると予言したのである。ベンヒノンの谷は後にギリシャ語地獄ゲヘナと呼ばれる。ゲヘナの元はベンヒノンの谷なんですね。そしてまた今度戻ります。33節ですね。この民の死体は空の鳥と地の獣の食物となり、これを追い払うものもないってひどい状況ですね。これを予言します。34節。その時私はユダの町々とエルサレムの巷に喜びの声、楽しみの声、花婿の声、花嫁の声を絶やす。もうそういう喜びがなくなっちゃうですね。この地は荒れ果てるからである。偶像礼拝によってですね、荒れ果てて、ついに滅び去るという、そういう、まあ、警告ですね。こういうことを言うと、やっぱり民衆からはですね、うるさいね、あの男は、ということになって、エレミアは辛いんですよね。エレミアは、その、初めのうちはまだ良かったんですよね。非常に、まあ、柔和な人物であったので、まあ、受けが良かった。ところがですね、状況が厳しくなると、神様から来る言葉っていうのはもう厳しくなるわけ、裁きの言葉になってくるわけですよね。そうするとうるさいと、あの男はもういつもうるさい、余計なこと言うなと、こういうふうになって自分たちの偶像礼拝の道をひた走りに走っていってしまうということになるということなんですね。そこにエレミアの辛さがあったんですね。じゃあ8章の方に行きます。8章のまたこれもレジュメの2ページ目の終わりのところですね。でお読みします。主は言われる。その時ユダの王たちの骨と、その司たちの骨と、祭司たちの骨と、預言者たちの骨と、エルサレムに住む人々の骨は墓より、掘り出されて、彼らの愛し、仕え、従い、求め、また拝んだ、火と月と天の衆軍の前にさらされる。その骨は集めるものも葬るものもなく、うちの表に糞土のようになる。その説明ですが、エレミアはいよいよエルサレム破壊の時を予告する。それは死者に対する最大の侮辱を予測し、最悪の事態を告げるものである。つまり天体の前に死者の骨が晒されるという罪の予測である。それは神に背いた者たち全てが、上流の者から一般の民に至るまで受けなければならない刑罰である。つまり財宝を求めて墓を掘り返す戦勝者の墓暴きが起こる。つまり墓への埋葬品が掘り返されるのである。その際の死体そのものに対してなされる侮辱行為は凄惨を極める。つまり暴かれた墓の骨は外に投げ出される。そんなことがなされるのは2節、彼らの愛し、仕え、従い、求め、また拝んだ、火と月と天の衆軍の前に晒すという信仰に名を借りた、なんと財宝探しのためである。つまり宝石、指輪、装飾品、その他の財宝を求めて起こる愚虚であり、それはまさに人の欲望の表現そのものなのである。 墓を掘り返すと何でやるのかというと、そこの指輪とかですね、貴金属とかですね、なんかそういうものをですね、この自分のものにしたいというんで墓を掘り返しちゃったんですね。すごいことですね。まあこんなことが起こるとエレミアは警告を与えているわけでございます。そして3節ですね、8章の3節、この悪しき民のうちの残っている残りの者は皆、私が追いやった場所で生きることよりも死ぬことを願うようになると万軍の主は言われる。これは後に起こるバビロン帝国による敗北、その結果として起こるバビロン捕囚によってユダの民が希望のない捕囚生活を送るようになることの予告である。悔い改めのない民は神の裁きを免れない、ね、神様の言葉を聞かない、その民に対してですね、刑罰が下る、それがバビロン捕囚ですね。バビロン帝国にですね、主なる人々、特に男性ですね、が連れて行かれて、そこで、まあですね、捕囚として、まあ、アメリカなんか あの黒人奴隷みたいな、ああいうのとはちょっと違うようですね。その人の持っている能力とか、なんかそういうものを、まあ、上手にその戦勝国のために利用するというような、そういうもので、なんか人権認められないとか、なんかそんなあれはそんなにはなかったんじゃないかと思いますね。ただよその国のために働かされるということですよね。そんなことが起こった、起こるということになります。これで8章の3節が終わったんですね。まだちょっとありますけど、言い急ぎますね。あなたは彼らに言わなければならない。主はこう仰せられる。人は倒れたならばまた起き上がらないであろうか。離れていったならば帰ってこないであろうか。それにどうしてこの民は常に背いて離れていくのか。彼らは偽りを固く捉えて帰ってくることを拒んでいる。私は気をつけて聞いたが、彼らは正しくは語らなかった。その悪を悔いて、私のしたことは何かというものは一人もない。反省がないんですね。悔い改めがない。彼らは皆戦場に馳せいる馬のように自分の好きな道に向かう。偶像礼拝ですね。そしてまた自分勝手ですね。空のコウノトリでもその時を知り、山鳩とツバメと鶴はその来る道を守る。しかし我が民は主の掟を知らない。どうしてあなた方は我々には知恵がある、主の掟があるということができようか。見よ、まことに初期の偽りの筆がこれを偽りにしたのだ。知恵ある者は恥ずかしめられ、慌てふためき捕らえられる。見よ、彼らは主の言葉を捨てた。彼らに何の知恵があろうか。それゆえ私は彼らの妻を他人に与え、その畑を征服者に与える。それは彼らが小さいものから大きいものに至るまで皆不正な利を貪り、預言者から祭司に至るまで皆偽りを行っているからである。彼らは手軽に私の民の傷を癒し、平安がないのに平安平安と言っている。彼らは憎むべきことをして恥じたであろうか。少しも恥ずかしいとは思わず、また恥じることを知らなかった。それゆえ彼らは倒れる者と共に倒れる。もう救いがないですね。私が彼らを罰するとき、彼らは倒れると主は言われる。主は言われる。私が集めようと思うとき、ブドウの木にブドウはなく、イチジクの木にイチジクはなく、葉さえしぼんでいる。私が彼らに与えたものも彼らを離れて失せ去った。どうして我々はなすこともなく座しているのか。集まって堅固な町に入り、そこで我々は滅びよう。我々が主に罪を犯したので、我々の神主が我々を滅ぼそうとして毒の水を飲ませられるからだ。我々は平安を望んだが良いことは来なかった。癒される時を望んだがかえって恐怖が来た。彼らの馬の稲鳴きは段から聞こえてくる。 ダンっていうのはイスラエル の, あの一番北ですね、一番北、そこへですね外国軍隊が入ってくるってことですね。結局これこの辺だとですね、バビロン帝国っていうのがあの北にあって、そこから軍隊が入ってくるわけですよね。16節、彼らの馬の稲鳴きは壇から聞こえてくる。彼らの強い馬の声によって全地は震う。彼らは来てこの地とここにある全てのもの、町とそのうちに住む者とを食い滅ぼす。見よ、魔法を持って鳴らすことのできない、蛇やマムシをあなた方のうちに使わす。それはあなた方を噛むと主は言われる。我が嘆きは癒しがたく、我が心はうちに悩む。聞け、地の全面から我が民の娘の声があるのを。主はシオンにおられないのか、シオンの王はそのうちにおられないのか。なぜ彼らはその彫像と偶像と違法彫像ですね、なぜ彼らはその彫像と違法の偶像と思って私を怒らせたのか。刈り入れの時は過ぎ、夏はもはや終わった。しかし我々はまだ救われない。我が民の娘の傷によって我が心は痛む。私は嘆きうろたえる。ギレアデにある乳香があるではないか。そのところに医者がいるではないか。それにどうして我が民の娘は癒されることがないのか、嘆きですね。このようにして、エレミアは人々に対してですね、警告を発するわけでありますが、しかし、もうあれですね、偶像礼拝に走って、そして、まあ、男女関係もですね、乱れてですね、それを楽しんでいるというそういう、まあですね、イスラエルの現状ですね、それに対して神様がですね、エレミアを通してですね、警告を与えている。しかし警告を与えても結局エレミアを憎んだりするだけで、結局自分たちのですね、快楽の道というか偶像礼拝の道をひた走りに走っていく。しかし一方では今度は北からですね、侵略者が来て結局滅ぼされてしまうぞという警告を発する。それの、まあ、繰り返しが続いているということであると思います。さて、まだあるんですよね。今度はもう気楽にしてこれなんか裁きばっかりですからね、なんかうちにいるみたいになっちゃうのでいやいや、それはもういろいろ家庭によって違うと思いますけど3枚目ですね、3ページ目、これはもうあれですから、気楽に。沢村五郎著、聖書人物伝より涙の預言者エレミアからの抜粋ですね。ユダの藩神である隣国北イスラエルはすでにアッシリアのために滅ぼされ、猫の額のような小国ユダはただ一人古城を守って風前の灯火にも等しいありさまであった。それにもかかわらずなお滅びないで134年も生き延びたのはイスラエルに善良な王がただの一人も出なかったのに比べて。イスラエルというのは北イスラエルのことですね。もう滅びちゃってアッシリアに連れて行かれちゃってるね。比べてユダにはたびたび神を敬う良い王たちが出たため、神の憐れみがユダを離れなかったからであろう。しかし名君ヒゼキヤが死んでマナセの55年の悪政が続き、ユダは日に月に終わりへと近づいていった。ヨシア王の改革も国運を挽回するにはすでに遅く、エホヤハズ、エホヤキム、エホヤキンと悪王が相次いで時代は最暗黒の淵へと沈んでいった。国民全般の状態としては病はすでに重体となって、もはや回復の見込みが立たなくなった。エチオピア人は その皮膚を変えることができようか、ヒョウはその斑点を変えることができようか、もしそれができるならば悪に慣れたあなた方も善を行うことができる、まあ、エレミアですね。そして今度は4ページ目ですね。神は彼らをこのようにご覧になっていたのである。ユダの罪は鉄の筆、金剛石の尖りを持って記され、彼らの心と火と心の火と祭壇の角に掘り付けられている。彼らは背く民、背く子らとなって防音の月日を過ごしたですね。ここまでは真面目なんですけど、その次ちょっと気を柔らかにしたいと思いまして、ユダヤ人のジョーク好き、ラビ・トーケイヤ、トーケイヤって人はですね、ラビとして日本に来られて、もう亡くなってると思いますけど、日本に来られた人、有名な人ですね。その人の言葉ですね。生物の中で人間だけが笑う、人間の中でも賢いルーはいらないね、賢いルーってのはおかしいよね、賢いものほどよく笑う、皆さんよく笑いますね。ユダヤ人ほどジョークを重視する民族はいない。苦しい時に笑いを与えてくれたばかりでなく、その笑いに大きな教育効果があると考えているからだ。確かに、真面目なことは良いことだ。しかしあまりにも真面目に硬直してしまうと、一つの見方しかできなくなる、考え方が狭くなる。ユーモア、ウィット、ジョークは生真面目の道からちょっと外れて物事を眺めなければならない。アインシュタインはこう言った。自然科学であれ社会科学であれ、進歩は常に連想力によってもたらされる。一つのことから何か他人が思いつかないことを連想できる能力が必要なのだ。ジョークを理解するには素早い頭脳の反応、連想力と多角的な幅広い知識が要求され、絶え間のない訓練になるのだ。だから、ジョークをバカにしてはならないですね。まあ統計屋です。統計屋ですからね。ユダヤジョーク、モーセの杖っていうのは、この彼が紹介してるんですね。ナチスドイツがフランスに侵攻した時の話。ヒトラーは参謀部の幹部とフランスの港町カレーの海岸に立ってドーバー海峡越しにイギリスを眺めていた。あちら側に渡るにはどうしたらよいと思うか。このヒトラーの質問に幹部たちはしばし沈黙した。その沈黙を破って不意に一人が答えた。イスラエル民族がモーセに導かれて紅海を割って渡ったように、この海峡を渡ればいいのではないでしょうか。なるほど、それはいい。ヒトラーは叫んだ。ではすぐにモーセをここに連れてこい。そこで幹部たちはモーセという名のユダヤ人を見つけて、直ちにヒトラーの前に連れてきた。お前がモーセか。はい、その通りです。ヒトラーはその男に聞いた。お前はこの海を割ることができるのか。もちろんですとも。彼は自信たっぷりに答えた。私がモーセの杖を一振りすれば、コレッシの海峡はすぐ渡れるようになります。で、お前はそのモーセの杖とやらを持っているのか。いえ、今は大英博物館に展示されているものですから。ちょっとと言ったんですかね。本当にまあ、でもまあさっきのね、エレミアが警告しているイスラエルの民というのはかなり厳しい状況にあるわけですけど、しかしその後も厳しいですよ。ね、世界に知らされて、そして今だってね、やっとイスラエルはそこに少し入れましたけど、まだまだね、アメリカなんかには相当の人数がいるわけですよね。イスラエルのユダヤ人たちがですね、これがどうもお金持ちなんですね。とんでもないお金持ちで政権を動かしちゃう、トランプさんを動かしちゃう。 そうすると大使館をイスラエルへ持っていくとかですね、そういう話も起こってくるということかもしれません。あまり断言するというあのいろいろ聞けませんが、ちょうどお時間となりまして5分前でございますので、お祈りいたします。恵み深い天の地なる神様、皆を賛美します。素晴らしい好天のもと、こうして今年初めての聖書を学ぶ会を共に持つことができましたことを感謝いたします。どうぞ主よ、あなたが今年もあなたの御言葉をどうぞ主よ私たちに主を教えくださって、そして私たちも主の御心から離れることなくこの1年を過ごしていくことができますように、どうぞ私たちを導いてください。お願い申し上げます。また健康が守られますようにお祈り申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。
常に年末年始